リスナーの皆さん、こんにちは。ニュース Z です。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になるトップ10を選び、皆様にお届けしています。さらにその10個のニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役サマタクシーに深読みしてもらいます。サマ社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに2020年3月29日から4月4日のニュースの中から財務部が注目した10個の記事を取り上げたいと思います。では第10位は、
SBI グループ、ひふみ投信運営会社の株式取得へという記事です。
はい、
はい。SBI ホールディングスというね、あの会社は本当に今金融業界を席巻してますけども、
うん、
あのひふみ投信っていうのはね、割とあの国内の銘柄を中心に投資している商品なんですけども、
うん、
これを運用するあのレオスキャピタルワークスっていう会社を、まあ、株式 51% 取得で子会社にするということが、まあ、発表されました。
うん、
でこれはあの SBI ホールディングスがですね、今あのいろんな会社 M&A をして、自分の運用している資産、あのつまりお客さんから預かっている資産を2兆円から5兆円に増やそうという中で、こういった、うん、投資信託の販売で連携を深めるという動きをしているということなんですね。
うん、
あのまあ、実はひふみ投信というのは一時上場も目指していたんですけども、
うん、
ちょっといろいろ何ですかね、成績あまり良くなくてですね、一旦取りやめて、SBI の下で、顧客基盤をしっかり拡充してい、こうという戦略に変えたと。で SBI さんの方はそういったあの運用資産を増やすというお互いのメリットが一致したということで、こういった流れになりました。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第9位は、
SBI グループ、今度は青森ナンバー2の地銀と業務提携という記事です。
はい、
はい。青森県には、一番の青森銀行ってのはありますけども、
うん、
その次ですね、まあ、法人取引先数なんかでもナンバー2の道の区銀行ってのがございます。
うん、
でここがあの SBI グループの住信 SBI ネット銀行っていうネット専門の銀行があるんですけども、うん、ここと、まあ、いろんなサービスで提携するということで基本合意をしましたと。まあ、具体的には顧客を持っている道の区銀行、つまりこんあのマーケットを持っている道の区銀行と、まああのまあ、ネットのサービスですね、まあ、あの運用とか外貨送金とか外貨預金とかそういったサービスを持っている SBI グループが、まあ、つまりコンテンツを持っている SBI グループとマーケットを持っている道の区銀行が組み合わせとして、最適だということで、まあ、この動きはあの SBI グループが今地方で、第2、第3の地銀と連携している戦略、まあ、島根銀行とか福島銀行でやってきてますけども、その流れがまだ続いているという記事ですね。はい、
はい、ありがとうございました。はい、続きまして第8位は、
政府、日本農業の中長期農業政策の指針を決定という記事です。
はい、
はい。政府はですね、食料農業農村基本計画というものを閣議決定をしました。これはあの農業政策のですね、中長期的な指針なんですが、
うん、
実は、まあ、ご存知の方も多いと思います。あの日本ってのは非常に食料の自給率が低いんですね。
はい、
で今カロリーベースでの自給率が今 37% なんですが、これを2030年度には 45% まで上げようという内容です。
うん、
まあ、これとあと輸出額を5兆円に、同じく2030年までに5兆円に伸ばそうということと、
うん、
さらには IT を生かした、まあ、農業のデジタル化もあの変容進化させていくんだという、まあ、農業経営の革新、そういったことも盛り込まれた内容です。まあ、あのしっかり農業をですね、復活させていくべく、まあ、注目したいと思っています。はい、
はい、ありがとうございました。続きまして第7位は、
殺到する公庫の緊急融資、承諾は6割程度という記事です。
はい。
はい。新型コロナ対応融資の実行件数がですね、3月26日時点で約4万件ということなんですが、
うん、
これはあの日本政策金融公庫がやっている緊急支援なんですが、
うん、
もう申し込みがもうかなり殺到してまして、 で、融資、承諾できたのは申し込みあったうちの、まあ、6割程度ということで、なかなか手が回ってないということなんですね。うん、で、まあ、こういうことになるのもですね、まあ、公庫のその、まあ、宿命というか、立場というのがありまして、
うん、
まあ、経済危機の時、例えば以前のリーマンショックとか東日本大震災の時にですね、うん、まあ、一般の民間金融機関はなかなか出さないところに、まあ、最後の、まあ、出し手というかね、最後の貸し手という立場で、まあ、公的な立場の公庫さんが融資をするという内容なんですけども、
うん、
まあ、民間の金融機関でね、570兆ぐらいは融資をしているんですけども、
うん、
これに対して、公庫さんは約18兆円、約30分の1しかないんですよね。
うん、
だから、緊急時にこの、まあ、ある意味、国の制度ではあるんですけど、ちょっと小さな、公庫さんが、もう必死にこう支えているということなんですけど、うん、民間もしっかりね、カバーして、危機への備えを普段からしていかないと、とても日本の中小企業は支えきれないなと。いうのを感じましたね。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第6位は
三井住友銀行メガバンク初の人材紹介業参入という記事です。
はい、
はい、この記事はですね、今週私が注目するトピックです。
わかりました。はい、では詳細については今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい、
うん、続きまして第5位は
コロナショック不動産ファンドにも波及へという記事です。
はい、
はい、不動産ファンドっていうのはですね、まあ、資産運用の手段として、まあ、債券とか株式に代わる、まあ、代替投資っていうような位置づけで、まあ、その中心としてはリートっていうのがありますね。
うん、
まあ、日本だと J リートとかあるんですけども、
うん、
で、まあ、不動産は株なんかに比べたら、値動きがね、緩やか、その急激に下がるなんてことは、まあ、株とかに比べたら、まあ、そう言われるんですけども、うん、まあ、ちょっと心配してるのは、最近のコロナウイルスの影響でですね、まあ、ホテルなんかの収入がもう激減してると、うん、いうことで、例えばホテルとかそういった商業施設、オフィスとか、そういったものに、まあ、投資家から集めたお金で、そういう家賃の見込める物件を買って、その家賃から投資家に配当してるっていう、そういった、リートっていうものは、まあまあ多いもんですから、
うん、
まあ、この家賃が減るんじゃない、減るよね、そこ、だから不動産価値も下がるよねっていう、そういった不安がですね、うん、まあ、この不動産のファンドの市況にも影響をこれから及ぼすんじゃないかなと。いう内容なんですね。で、うん、で、実際、まあ、もうちょっと話しますとですね、せっかくなんですいません。
はい。
現状ね、不動産ファンドって40兆円ぐらいありまして、
うん、
そのうち上場しているものが、約19兆。で、
うん、
残りの20兆ちょっとが、まあ、私募ファンドって言われてる、まあ、その内輪で集めてるようなものなんですけども、
うん、
その上場しているのリートの指数、東証リート指数っていうのがあるんですけど、これが、まあ、ちょっと3月の一日が、の終値が2月の最高の値段よりも3割も安くなって、
うん、
ちょっとこう不安視されてたんですけどもね。で、まあ、前回、リーマンショックとか、その、東日本大震災の時にですね、この一部の上場リートが破綻したケースもあって、
うん、
まあ、そこから LTV っていう、まあ、ローントゥーバリューっていう借り入れ比率っていうんですけど、
うん、
まあ、不動産を買うのに借金の比率を7割ぐらいあったのを、もう今 54% まで健全化で、がうまくいって、今40兆に全体になってるっていう流れなんですけども、
うん、
まあ、それがですね、今回のコロナショックで、まあ、家賃収入の減少は避けられないのでですね、
うん、
ちょっとアメリカの一部の、その不動産投資のリートがちょっと、ちょっと資金繰りが厳しくなったという記事がちらっと出てたりしたものですから、
うん、
ちょっとやがて日本にもちょっと影響してくるんじゃないか、似たような動きが日本にも来るのかなということで、
うん、
ちょっと取り上げてみました。はい、
はい、ありがとうございました。
はい、はい、
続きまして第4位は
コロナ対策固定資産税の免除もという記事です。
はい。
はい。政府与党はですね、まあ、この、 新型コロナウイルスの対策として、税制面の緊急対策を、まとめ上げてきてるんですけども、
うん、
その中で固定資産税をですね、2021年度分について免除するという、そういったことを打ち出してます。
うん、
これ、固定資産税、これ、条件があって、固定資産税って不動産持ってる個人も法人も全部払ってるんですけども、
うん、
目的は中小企業を倒産させないっていう目的なので、中小企業の収入が、前年同月比で 50% 以上、それが3ヶ月連続で減っているということだったら、もう、全部免除すると。
うん、
あと、それが 30% から 50% の間だったら、半分免除すると。
うん、
で、これ免除したら何が困るかっていうと、これ、地方税でして、
うん、
地方公共団体の大体3割ぐらいを占めるぐらい非常に重要な貴重な財源なんですけども、
うん、
地方にとっては本当に痛手なんですね。固定資産税が入ってこないっていうのはね。
うん、
その中で、中小企業の部分だけだから、丸々ではないと思うんですけども、
うん、
でもそれを、政府が、国のお金で補填すると。いうことで、地方の財源も助けると。これは、ちょっと、なかなかない、措置をしたなということで、注目しました。
はい、ありがとうございました。
はい。
では、これよりトップ3に入ります。第3位は、
都知事、夜間外出自粛要請です。
はい。
はい。小池東京都知事はですね、3月30日の夜に緊急記者会見でですね、歓楽街への、感染が疑われる事例が多発しているということを受けて、夜間の外出を控えるように要請をしました。
はい。はい、
で、これはですね、爆発的な感染増加になるかどうかの本当にギリギリのラインだということでですね、クラスターというような言葉 も出始めてますけども、若者にはですね、小池知事は具体的にカラオケ、ライブハウスで、中高年はバーやナイトクラブ、そういうとこを控えてほしいということを言いました。ただこれはですね、もう具体的に業種をもうズバリ言ってしまってますので、この業種の方々もたまったもんじゃないですよね。もうお客様が来なくなる、この会社、業種はもう仕事をできなくなってもしょうがないっていうのをね、言われたようなもんですから、
だから
通常でしたら、まず保証をですね、いくらか保証するから休んでくださいというようなものが、前後逆になっているというか、その保証の話も一切出てこないというか、いうことなので、特定の業種をそうやって、潰すような発言をするんであれば、特定の業種向けの保証ということもですね、セットで、考えていただくことがちょっと必要かなというふうに思いましたですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして、第2位は、
家計にも手当、一世帯30万円という記事です。
はい。
はい。新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、収入が減った世帯などに対して、現金給付の枠組みを、政府は決めたという内容です。
はい。
はい。中小企業へのいろんな、融資とか、税金を少し免除するというような話も出てるんですけども、即効性があるのはですね、落ち込んだ収入源を手当てする、つまり世帯への現金給付というのは即効性はあると思います。もちろん景気の刺激になるという、そこまではまだいかない、本当に緊急の措置としては現金給付っていうのは効果的だと思いますね。で、一世帯あたり30万っていうのは、これは政府が想定している全国の5300万世帯のうちの1000万世帯を想定しているということで、約3兆円の、出動ですね、を考えているということなんですけどね。若干ですね、じゃその要件はっていうと、例えば、夫婦2人だったら25万円未満とするとか、あと子育て世帯は子どもの人数に応じて、ちょっと基準をもうちょっと緩めて出すとか、一人暮らしでなんとかなる単身者の場合厳しくするとか、そういった、きめ細かい条件もこれから決められるようですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
緊急税制改正、税金延期で経営者を支援という記事です。
はい。
はい。自民党のですね、税制調査会が開かれまして、緊急税制改正を決定したということなんですけども、 中小企業や個人事業主の倒産、廃業を防ぐということで、税金を1年間猶予しましょうということで、応援しようということになりました。で、税の支払いをほぼ全ての、まあ、項目で、事実上1年延期するということでですね、まあ、1年間税金を待つ間に、いろんな、まあ、融資などで体力をつけて、まあ、なんとか回復に国に持っていってほしいということなんですよね。うん、で、これ、まあ、やはり要件がありまして、誰でも彼でもってわけじゃないんですけども、今年2月以降の1ヶ月で、まあ、収入が、まあ、前年に比べて2割以上減った、まあ、企業とか個人事業の方に対して、うん、まあ、税金、社会保険料の支払いを1年間猶予しますと。いうことなんですけども、うん、まあ、特にかなりめんどくさい手続きっていうのは、まあ、ほとんどないということなので、
うん、
そういう意味ではスピーディーに、税金の猶予がなされるということなんですけども、
うん、
ただこれ免除、ここ、先ほど言った固定資産税はね、一部の方免除ってなりましたけど、ここは免除じゃなくて猶予なので、
うん、
まあ、翌年には2年分の税負担が生じるんで、そこの課題は少し残っていますけども、
うんうん、
ただ、税金を1年猶予するっていうのは、これも大きな決断だったなということで、まあ、一応1位に挙げました。
はい、ありがとうございました。
はい、
では、これより今週のトピックに移りたいと思います。
はい、
佐間社長、以上10個の記事の中から選ばれた、今週のトピックは
第6位のですね、三井住友銀行が初めて人材紹介業に参入した、まあ、メガバンクとしては初めて参入したという記事ですね。
はい、ではですね、この記事の概要と、どうしてこの記事を注目されたのか、ご説明をお願いします。
はい、この記事の概要ですね、今年の4月から、三井住友銀行が人材紹介業に参入するということなんですが、
うん、
具体的にはヒューマンインベントリーという会社があります。
うん、
でこれを全株取得して、会社名を SMBC ヒューマンキャリアということになるわけなんですね。
うんうん、
で、まあ、メガバンクが人材紹介業に参入するのは、まあ、初なんですけども、
うん、
これは、まあ、基本的にはその銀行のお取引先が、まあ、人材の問題で非常に悩んでいると。でその問題解決として、まあ、資金の融資だけではない総合的なサービスとして人材派遣業に入っていくと。そういう意味ではですね、まあ、銀行も少し多様化して顧客サービスを真剣に考えているという意味では面白いなというふうに思いました。
うん、
はい、
はい
はい、
確か佐間社長は以前こちらの銀行にいらっしゃった。
はい、そうですね、三井住友銀行に20年、はい、現場で、社長と向き合って20年、まあ、法人営業とか個人のローンとかそういうのやらせていただきましたね。
うん、
はい、
うん、ですけれど全く人材紹介業っていうのは業種業態が違うわけですよね。
はいはい、
はい、
そうですね。で
この辺の意図っていうのは何か想像ってつくでしょうか。
そうですね、銀行ってグループ会社たくさん持ってまして、
はい、
で例えばリース会社とか、
うん、
あと銀行の店舗なんか管理する不動産の管理会社とか、
うん、
で大体それらの会社あるいはお取引先なんかもそうですけども、その銀行って結局、まあ、第二のライフプランとしてその 本業から要するに本体から離れて出向したりしますよね。
はい、
で出向して成果を収めてまた戻ってくるという場合もあれば、
うん、
もう、まあ、ちょっと高年高齢になってくると出向してそのまま転籍しちゃってそちらに移っちゃってね、
うん、
そのまま新しい次の人生を送るみたいな流れもあります。
うん、
で実はこの人材派遣業をやるっていうのは、
うん、
もちろんお客様の人材のそういった手厚いそのサポートにはなるんでしょうけど、
うん、
ひょっとしたら、まあ、三井住友銀行の、まあ、人材の、まあ、流出の受け皿的なものとしての機能というのがあるんじゃないかなという気もしてまして、
うんうん、
はい、ちょっとこれは私の偏見かもしれませんけども、
うん、
はい、
ですけど、でもおそらく、まあ、出向先で、まあ、財務かな、 財務とか、そちらの方に、強い人材って求めてる企業さんなんかやっぱりあると思うんですよね。
そうですね。それはありますね、うん、実際ね、
うんうん。ですので、はい、そういうところに、まあ、銀行、うん、元行員さんたちが行くっていう流れは、非常にスムースなのかなっていう気がしますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。それはありますね。はいはい、そういうのは私も現場で見てましたけどね、お取引先に出向して、
うん、
で気に入られてそのまんまそちらに定着しちゃう方もいれば、
うん、
まあ、逆に出向したんだけど全然顰蹙買って戻ってくるような、
うん、
まあね、ちょっと偉そうな態度をしている人がなかなか、まあ、銀行のそのなんですかね、体質のまま行っちゃって、うん、やっぱりまずマニュアルはどこにあるんだみたいなことを言ってですね、いや、うん、中小企業うちにはマニュアルなんかありませんなんてね、それよくある話ですね。
はいはい、
だから大きな組織に慣れてしまってると、一つの歯車みたいになっちゃう、そういった傾向あると思うので、
うん、
まあ、そういう方が中小企業の中になどに行って、その主体性を持って自分で考える、自分で判断するっていうことはですね、うんうん、非常に大事。でまだまだ大企業に染まっている人はそこは欠けてるかもしれませんけどね。
確かにそうですね。
はい、
はいはい、一個ちょっと単純に素朴な疑問なんですけれども、
はいはい、
出向される場合だと、まあ、会社の事例で出向先が決められると思うんですよね。
そうですね。はい、はい、
でこちらもしも仮に、まあ、サム社長 の, 偏見かもしれないんですけれどもとおっしゃっていた、はい、その、はい、銀行の行員の受け皿的な話になってくると、
はい、
今度転籍としてこの SMBC ヒューマンキャリアの方に転籍するって形になるんですか。
これはどうなんですかね。まあ紹介業ですからね、派遣業ではないから、うん、そうですね、
うん、
仲介されていくような感じだと思うんですよね。だから、そこに転籍して、ヒューマンキャリアっていう会社に転籍して、そこでなんかこう、訓練を受けて派遣されるという業態、つまり派遣業ではなくて、紹介業なので、
はい、
だから、その銀行にいて、まあ、違う会社に、まあ、紹介されていくという。
うん、
あるいはどうでしょうね、よくあったのは人事部付けで一時的にそこに人事部に登録しておいて、
はい、
いい話があったら移るとかね。
なるほど。
なんか、まあ、いくらでもやり方あるんですけどね。
なるほど。じゃあ、まあ、こちら、SMBC ヒューマンキャリアの方では、どちらかというとマッチングするような感じになるんですね。
マッチングですよね。まあ、よくあるのは、例えば、SMBC さんにもシンクタンクというかね、コンサル会社はあるのかって前聞いたときに確かにある、うん、ありますと、
はい、
でそこに、まあ、出向したりしてる人はいるんだけど、
うん、
でそこでコンサルティング能力のある銀行員がいるかっていうとまずゼロで、
うん、
外部のコンサルティング会社をただコーディネートしてるだけみたいなので、うん、だこういう SMBC ヒューマンキャリアにもこの会社に出向する人ももちろんいて、
うん、
いるんでしょうけど、その、まあ、作業をするマッチングするというようなお仕事で行くようなことになるかと思うんですけどね。
なるほど、はい、ですけれども銀行とかですとやっぱりいろんな会社さんとつながりができるわけですよね。
そうですね、は
い、
そうですね。
で、その例えばその取引先に行ってこういう人が今足りないんだけれどもとか、そういった話って結構出てくるのかなと思ってるんですが。
そうですね、その事前にですね、まあ、経営者にヒアリングしたそうなんですよね。そうすると経営の課題のトップが人材の優秀の確保っていうのがもう圧倒的に6割がですね、そういった最初のトップの課題が人材の問題だったんですね。資金調達は2割の方が答えたということなので、
うん、
要するに人材紹介、まあ、人材の確保っていうのがとても経営課題だということを実際にお客様から聞いた上でこうこの事業に乗り出しているということなんですけども、
うんうん、
まあ、その中でもやっぱり銀行、まあ、特に私みたいにそうですけど、現場にいると、まあ、毎回何十社か担当しますので、
うん、
まあ、あらゆる業種をですね、経験することにもなりますので、
はい、
例えば病院にやたら詳しい銀行員とか、 あと、私もそうですけど、パチンコ屋にやたら詳しいとかですね。パチンコ屋結構融資しましたし。
うん、
あと、そうですね。まあ、外国為替のリスクをヘッジする商品を入れたりとか。
うん、
まあ、まあ、いろんな 業界の雑談なんかもできないと、なかなかじゃないですけど、社長と話にはならないですよね。
そうですね。ですので、非常に、まあ、人材の確保6割ニーズがあるってことは、
そうですね、
良いサービスを提供できるかなと思います。
そうですね。うん、その可能性は十分あると思います。ものすごい資源の宝庫ですから、
うん、
使え、全然うまく使えてないと思ってるので、
そうですね。
はい、資源はあります。人材はあります。うん、はい、
はい。で、この流れですけれども、では、財務部として、今後ですね、この流れが、例えば他のメガバンクさんとか、あるいは他の銀行さんですね、そういったところに広がると思われますか？
はい、そうですね、これが少しの前例となるので、実は地方銀行ではもう40校やってるらしいんですよね。2018年に人材紹介業を解禁されたんですね。
うん、
まあ、金融庁の考え、まあ、方針転換もあって、金融機関が人材紹介業をやるということを2018年に許可した。
うん、
で、まあ、横浜銀行とか広島銀行とかも全国で40校はやってたんですけども、
うん、
まあ、その様子を見てというのはあるかもしれませんが、まあ、メガバンクで初めて今回入ったので、
うん、
まあ、他の、メガバンクさんも、まあ、十分可能性としてはありますし、
うん、
まあ、当時バブルの時に相当の人を採用して、
うん、
今その人たちはちょうど分かれ目と言いましょうかね、
うん、
バブルの頃採用された人たちっていうのは今ちょうど、まあ、まあ、経営者として残るか、それとも外部出向するか、うん、もう分かれ目、うん、もう大体みんなもう分かってるはずなんですよ。もう私はもう残れないなって、大体もう分かってる。
はい。
まあ、そういう人たちもたくさんいる、そういった世代の集まってる、今この時期なので、
うん、
まあ自然だと思いますね。他も入っていく可能性は十分あると思いますけどね。
なるほど。
はい。
はい。まあ銀行さんは非常に、まあ生き残りとかそういったことをかけて、
はい、
例えば、まあ地銀さんの流れなんかでもそうですよね。他の業種と、はい、組んで、生き残りをかけると。
そうですね、もう他業態と組む、SBI と組むなんてもうやってます。必死でね、地銀さんもやってますしね、
あらゆる
選択肢はもうありかなっていうなってますよね。
うん、ですので、この流れはとっても楽しみなような気がしますね。
うん、そうですね。もう日本における優秀な人材ってもうある時期銀行ばっかりに吸い取られてたんで、それをもう一回再配分するっていう機会にもなるような気はしますよね。うん、
はい、わかりました。はい、では今週のトピックはこれで終了したいと思います。
はい、
はい、今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。